主と共に生きる話、金城重弘。
再臨運動の初期によく歌われた歌でありました。もう切実にイエス様のご再臨を待つ態度がこの賛美歌に表れてますね。今日は死んで主と共に生きるクリスチャン品性への道を学んでいきたいと思います。クリスチャン生涯は、まず死ぬことから始まります。死ぬことから。ガラテヤ書の2章の19節に、私は神に生きるために、律法によって律法に死んだ。私はキリストと共に十字架につけられた。キリストと共に十字架につけられ、キリストと共に生きる。キリストと共に成長し、キリストに寄り添って完全に至る。これがパウロの福音でありました。ローマ書の6章の4節から8節までに、このことをパウロは強く言っています。これをみんな読まないで、そして、要約いたしたいと思いますが、私は、キリストにあるバプテスマ、つまりバプテスマ、キリストと共に死んで、キリストと共に 葬られ、キリストと共に蘇る。これが私との徳福音であるって言うんですね。これがバプテスマの意味である。キリストと共に死に、共に葬られ、そしてキリストに、神に生きるために死ぬということです。クリスチャンの聖書、これは聖書の中に示されていますので、最もいいイラストであります。クリスチャンが新たに生まれ変わって、そして、成長し、そして完成に至る道をここに見ることができます。昔、この聖書の外にいたイスラエルの人たちが罪を犯したとき、で、咎めを感じたとき、彼らは、彼らはこの聖書の中から煙が高く上がっているのを見ました。それは罪人にとって朝夕祭司が傷のない子羊を殺して、そしてイスラエルのために罪の許しを提供するということを表していました。そう。それを知って、ここに神の愛が表されていることを知った罪人は、その愛に引きつけられて、そしてこの門から入ってきます。門から入ってきて、聖書の庭に来ると、一番最初に出くわすのが、この祭壇でありました。祭壇。ここで自分が持ってきた子羊を自分の手で殺して、そして私は世の罪を取り除く神の子羊と共に私も死ぬということを表すこの儀式でありました。そう。そして祭司がその血を一部取って、そして、聖所に入ってきます。聖所に入ってきて、この聖所と死聖所の間にある帳、あるいは幕ですね、カーテンに血を七度注ぎました。これによって、レビ記の4章から6章を見ると、繰り返し言ってることは、こうして彼のために贖いがなされ、罪は許される。こうして贖いがなされ、罪は許されるという言葉が何回も書いてあります。7回だったかな。そう、これが日ごとの奉仕でありました。この罪許され、清められ、そして贖いの日に永久に完全に罪が消されるというこの儀式の中に、素晴らしい神様の提供なさる罪の処理の仕方に、彼らは毎日毎日こういう儀式に携わっていました。で、一番最初に一番大事なことは、この門から入ってきたら、祭壇でありました。キリストは私のために死なれたけれども、私もキリストのために死ぬんだということを表す、この祭壇でありました。自分に死ぬ。自我に死ぬ。あるいは自己に死ぬ。自己という時にはいい意味もあります。自己。みんな自己を、個性、自己を、これは捨てちゃいけません。で、自我は悪い意味の利己心、自己中心の自己。これは祭壇で、十字架を表すキリストの祭壇で、捨てなければなりません。自分に死ななければなりません。自我に死ななければならなかった。古い習慣に さよならをしなければならなかったんです。そうして初めて生まれ変わる新生ですね、新たに生まれ変わる、これは非常に大事なクリスチャン品性のその成長の、あるいは完成へのステップであります。この祭壇で私はキリストと共に死ぬ、キリストと共に葬られキリストと共に復活するというこの外庭の経験が最も大事な経験でありました。この経験をしなければあと進むことができません。これをこの日ごとの奉仕と言いました。血が流され、ここで生贄が捧げられ、そして血が聖所に移された、日ごとの奉仕でありました。毎日毎日なされたんですね。そう、使徒ポールはこの死、葬り、そして復活、そして成長、あるいは成果、そして完全、これがパウロによって説かれた福音でありました。コリント第一の手紙の、そう、クリスチャン生涯は死ぬことから始まる。これがキリスト教でありますね。で、神よ、あなたの道は聖女にあり、その我々を救う道、罪が処理される方法、道は聖女にありということです。で、イエス様は、こう言われましたね。これは、これパウロの言ってる言葉、これまあ、ご自分で開いてください。ヘブル・ビテオの手紙の6章の1節、フィリピ・ビテオの手紙の2章。これ12、2章だな、2章の12から14。そして、ここで、パウロは、一回だけ死ぬのではなくて、パウロは、自分の経験、クリスチャンの経験にこう言いました。兄弟たちを、私たちの主、キリストイエスにあって、私があなた方につき持っている、誇りにかけて言うが、私は日々死んでいるのである。日々、毎日死ぬ。と言うんですね。これは、福音の、真髄であります。死んで、新たに生まれ変わる。新生と言いますね。新たに生まれ変わったクリスチャンは、聖所の中に入っていきます。聖所の中に入ると、三つの器具がありました。この、右側には、パンの机がありましたね。パンの机。これは神の口から出る御言葉、聖書を表していました。ここに中央に講壇がありました。これはここから登っていくこの煙、光はキリストの功績を表していました。そして同時に黙示録の8章に書いてあります。これは生徒たちの祈りであるとも書いてある。祈り。で、左側に7つの燭台、メノーラというのがありました。7つの燭台。いつもオリーブ油がここに入ってて、そして、この窓一つない、この聖所を、7つの燭台で、照らしていたんですね。で、この聖女、クリスチャンの成長、あるいは成果の前に、一番最初に経験しなければならないのは、十字架で キリストと共に死ぬということであり、自己に死ぬということであります。だから、イエス様は、マタイ6章の24節に、マタイ16章の24節、誰でも私についていきたいと思うなら、私の弟子となりたいならば、自分を捨て、自分の十字架を負うて、私に従ってきなさい。ここから始まるんです。これ覚えていないと、クリスチャン品性、50年、100年経っても、何の役にも立たないクリスチャン生活になってしまいます。イエス様が天の栄光を捨てて、そして、わびしいこの世界に来られた。そして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで、ご自分を虚しくして従順であられた。この賛美歌に、好きな賛美歌にこういうのがあります。主は命を与えませり。主は血潮を流しませり。その死によりてぞ、我は生きぬ。では、我は何を捨てしと、どう応答するかということです。主は御父のもとを離れ、わびしき世に住みたまえり、核も我がために栄えをすつ、栄光をすつ、我は主のために何を捨てし、何を捨て、応答がなければならないんですね。三番、主は許しと慈しみと救いをもてくだりませり、豊けきたまもの身にぞ余る。ただ、ただ、身と玉とを捧げ祭らん。そう。この祭壇で表されているこの十字架というのは、死の道具でありました。イエス様は聴衆に向かって神の国に入るためには自己愛、利己愛、あるいは自我というものは捨ててでなければ天国に入れない。あるいは私の弟子となることはできないと言われたんですね。だからこの祭壇でまず私たちは自分に死ぬ、自己に死ぬ、これが今日のテーマでありますが、ほとんどの人たちここに集まっていらっしゃる方はもうバプテスマを受けていらっしゃる方々です。一度は自分に死んで、自我に死んでバプテスマを受けたけれども、一回限りではない。パウロの福音は、日々死んで日々悔い改めて、日々新たに生まれ変わるという経験を持続しないと天国にたどり着かないということです。で、中に入っていくと、この高段、地方に、この自我に死に、あるいは自己に死に、死なないで、クリスチャンを続けようと、クリスチャン生活を続けようとすると、そのお祈りも、利己的なお祈りになります。利己的なお祈り。そう。イエス様は、ご自分から模範を示されました。私の思いではなく、あなたの御心のままにしてください。自分の欲望、古い習慣、やりたいこと、これは皆十字架につけてでなければ、クリスチャン生活を続けることができないということですね。そして、この、パンの机、これ、御言葉、聖書を表してますね、聖書。聖書研究も、 自分の偏見、先入観、自分の持論、これを捨ててでなければ、この聖書を曲解し、曲げて理解する。だから、様々な手法があるんです。曲解してしまう。自分の都合の良いように聖書を読んでしまう。利己的な聖書解釈をしてしまうことがあります。今、我々の教会に近年になってダニエル書の12章の3つの予言機関が今注目されてきています。いや、これはもう過去に起こったことだ。1290日、335日、1206日、あれはもう過去に起こったことだ。という指導者たちと、いや、本当に真実を求め、無我の精神で、ただ私の思い、私の持論ではなくて、あなたの御心を示してくださいと求め続けている人たちは、あの12章の予言期間は3つ、あれは近い将来、未来に起こることだという、新しい解釈に今、注目しているんです。インターネットを見るといろんな人が今それを言い出してきている。一方は、ああ、もうあれ過去に起こったことだという考えと、それから近い将来にあの予言が成就すると。日曜休業令が経ってから、1260日、1290日、1335日、もうその時が近いと、非常な切迫感を感じている人たちと、ああ、時は伸びた、日は伸びた、幻は虚しくなった、今まで通りでいいんだよと思う人たち、分断されています。二つ。無関心の人たちと。それから、今我々の教会の中で、女性、牧師安守礼は非聖書的である。いや、聖書的である。これもまた二つに分断されています。大きな問題になっています。それから、それにつながって、同性婚やら、ね、異性転換やら、そういうものも、まあ、神は愛であるから、神は誰でも救うからということで、それも罪ではないという人たちと、いや、これは罪だという人と、そういう問題まで分断されています。これはアメリカでは政治的にも今分断が非常にはっきりしてきますね。来てます。我が教会でも分断があります。また、罪とは何か。罪の定義。我々生まれながら罪人であり。罪深い性質を持って生まれてくるという考えと、自分の自由意志で罪を犯したときに罪人となるという、これも分断されてくる。そうなると、完全論も、いや、キリストの再臨の前には、人間である限り、決して完全になることはできないという、神学と、いや、再臨の前に、死を迎える前に、キリストの功績によって、そして聖霊の働きによって我々完全にされると、これもまた分断しています。そう、キリスト論についても、今我々の教会は、神学的な荒野をさまよっている状態であります。しかし、もし本当に聖書を、ただ御心を求めて聖書を勉強する人たちは、自分のこの 考え、先入観、そして偏見、持論を捨てて神の御心を求めて聖書研究するときに、みんな必ず一致する。一致する人たちと完全にバビロンに着く人たちに分かれる時が来るでしょう。で、この七つの燭台ですが、これは何を教えているかというと、あなた方は世の光である。つまり、光を輝かせなさい。良いことを行いなさい。人に奉仕しなさいということを教えているんです。で、これも、奉仕も、もしここで自我に死んでいなければ、奉仕も利己的なものになってしまう危険がある。これ、夕べの歌ですが、ね、静けき夕べの調べに寄せて歌わせたたまえ父なる神よ。その三節。日ごと我がなす愛の技をも人に知らさず隠したまえや。イエス様がおっしゃったね。右の手でしたことは左の手に知らせるなと。で、我々の教会にね、皆さん十一捧げるんですが、誰かわからない。匿名でいつも忠実に、十分の一献金納めてる人がいる。だけど本当は私ね、名前知りたい。なぜかというと、感謝したいから。だけど誰かわからない。多分、人に知らさず隠したまえという、イエス様おっしゃったからそうしてるのかもしれない。まあ、この場でその方がいらっしゃるならば、心から神様の御業に自分の一献金捧げていらっしゃることを感謝いたしたいと思います。で、これはね、いいことをしたこと、あなた方は世の光である。人々の前に光を輝かせなさいとおっしゃった。一方では、隠せと言ってる。人に知らせなと言ってる。矛盾するんだろうか。祝福の山にこのことが説明されてます。パリサイ的な精神。見せびらかしの事前行為を戒めているんです。虚栄心、見せびらかし。ここにですね、そう。パウロのことが書いてあります、ここ。パウロは聖霊に感じて、前から読みましょうね。こう言われたからといって、つまり、右の手のしたことは左の手に知らせるなと。と言ったからといって、イエスは親切な行為はいつも隠しておくべきだと教えられてはいないというんです。使徒パウロは聖霊に感じて手紙を書き取り送り、マケドニアのクリスチャンの物惜しみしない自己犠牲の精神を隠すことをせず、キリストが彼らのうちにあって働いた恵みを述べた。何のためかというと、こうして他の人々も同じ精神に満たされたのである。だから人々の励ましになるため、決して虚栄心、見せびらかし、パリサイ人のような精神でなくて、称賛を受け、ね、誉れを受けるためではなくて、神に栄光を期すために証しすることは禁じられていない。ということですね。そう。自分に栄光を期するのではなくて、聖霊は それを受ける人間の栄えのためではなくて、その与え主なる神に栄えを期するためである。だから、デイビッド・ゲイツ先生は、もう包括的な、世界的な、やれ、維持伝道、印刷伝道、メディア伝道、福祉伝道、もうあらゆる伝道活動をしていらっしゃるすごい人です。それは、どこで、どういうことが起こったかというと、報告してます。自分に栄光を期すような人ではなくて、とっても謙遜な人です。そういうことは許されてるんですね。はい、で、我々は、今、イエス様が、死聖所で最後の働き、すなわち最後の贖い、罪の除去をなさるために、死聖所に入っておられる。この死聖所におられるということは、もろもろの罪から我々を解放し、そして、完成する。ためにやがて萎えたラオデキアの信者に天から後の雨を注いで、これを慰めの雨と、慰めの時と言った。そして品性が完成される、こういう時代に我々は住んでいるんです。イエス様はもうご自分を信じるためにご自分の見姿を完全に再現するために、罪一つもない、罪への傾向もない、完成された民として出現させようとしているのに、我々の教会はラオデキア教会。御霊の実を結ぶ代わりに、愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、乳は、自制。こういう実を結ぶ代わりに、残念なことに、こういう御霊の実がなってないで、熟するにまだ至ってない。その代わりに、不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、まじない、敵意、争い、妬み、怒り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、円楽、嫉妬、妬み、恨み、つらみ、こういうのが我が教会に満ちているのはなぜだろうか。我々は完全を目指して、で、完全になれと招待されているにもかかわらず、我々の教会は、ラオデキア教会になってるんですね。そしてイエス様を迎える準備が滞っている状態です。ラオデキア教会。その原因は何かというと、これは初代文書だったかな。はい、原因は何かというと、初代文書214ページ、キリストの名を唱え、彼が速やかに来られることを待望していると主張する人々の多くは、キリストのために苦しむことが何であるかを知らない。つまり、キリストのために苦しむというのは、自我に死んで、そして、子羊キリストが行くところ、どこへでも行く。どんな苦難でも、どんなあざけり、ののしりでも、耐えて、耐えがたきを耐えて、忍びがたきを忍んで、子羊に従っていく。それには、苦難は、つきまとってきます。キリストのために苦しむことは、天が与えることのできる 最大の栄誉であり、なんだったかな、最大の栄誉で、光栄であるって言うんですね。ね。その、こういう状態、嫉妬、妬み、恨み、ね、分裂、分派、妬み、怒り、争い、原因は、彼らの心は恵みによって和らげられず、自己に死んでいないことがしばしばいろいろな点で現れると言うんです。そう。対人関係において、我々の教会に来て、そして自我と自我とのぶつかり合いを見て、そして、たとえ真理を持っていても、自我と自我とぶつかり合って、そして、罵り、あざけり、争い合ってる姿を見て、教会に来なくなる人がいる。ね、そう。陰口、悪行、あの人は暗い。あの人は見せびらかし。あの人は仕切りたがる。そう。だらしがない。大げさ。あの人の大げさ。威張っている。ね。出しゃばりだ。もう、いろんなあの人のへつらい。不作法。人を無視する態度。おべっかを使うとか。人は、みんな、我々、まだ、マグマがあるんです。まだ完全に死火山になってない。休火山。精霊によって、我々、利己心を抑えて、勝利することができる。悪行を言わない。そして、不作法をしないということをできるんですが、まだ、休火山、いつ爆発するかわからないマグマが残っているんですね。だから、これを見ると、教会に問題があるのは、この自我がまだ我々に残っている。利己心が残っている。皆さん、この利己心っていうのは、キリストの再臨まで残ると思いますか？利己心は、マグマは残ったままでも、聖霊によって勝利して、勝利して、勝利して、勝利して、自分の自由意志で罪を犯さなくなる。しかし、利己心は再臨まで残っている。勝利から勝利。これでイエス様を迎えられると思いますか？勝利し続けておれば。もしそういう神学であったならば、ルーテルやウェスレルやカルビンやノックスたちが説いたあの立派な教えと同じです。この死聖所での特別な清め、特別な贖いは不必要です。だけれども、イエス様を迎える民は、民のために特別に神様が祝福を用意していらっしゃる。もろもろの罪から解放してくださる。イエス様に欲望がなかったように、イエス様が思いにおいて完全であられたように、サタンが付き入る隙がなかったように、そしてイエス様に罪が一つもなかったように、最後の民は、ここがね、皆さん、セブンスデーアドベンチストが生まれた理由ですよ。最後の民は、死聖所の大祭司の最後の働きによって、イエス様のご品性を完全に反映する。これをね、信じる人が少なくなってきたんですね。 だから自我と自我とのガガガガガガとこうね、もうガガガガガと、もうぶつかり合ってる姿、ラオデキアの教会。悲しいですね。あの賛美歌に一番最初歌ってね、あの涙を拭いて主を待つ我々、そしてマラナタ主イエスよ来たりませ、あの情熱がフィラデルフィアの教会の姿でありました。フィラデルフィア教会、7つの教会の中でね、あのイエス様からあの献席されていない7つの教会で2つありました。スミルナの教会とフィラデル教会、フィラデルフィア教会はね、イエス様から一つも献席を受けてない。我々はフィラデルフィア、すなわち兄弟愛、これが我々の教会に、なんて言うんですかね、反映されるときにイエス様は私たちを迎えにおいでになるんですね。はい。スタディバイブルの新約聖書337ページに、多くの人が生きたまま葬られてるって、死なないで生きたまま葬られてる。神聖はこの時代にあって滅多に見られない経験である。これが教会の中にあまりにも多くの困惑が存在する理由である。自分の意見とあの人の意見と、持論と持論の戦い。キリストの名を帯びている非常に多くの人が清められておらず、汚れている。彼らはバプテスマを受けたが、生きたまま葬られたのである。自我が死んでおらず、それゆえに彼らはキリストにある命に新たに蘇っていない。そう。一度死んだだけでコンベルトに乗っていたら、一度バプテスマを受けたら、コンベルトに乗っていたら天国まで行けるという、一度救われたら永遠の救いという、これがキリスト教に流行している思想ですね。だけど、パウロは、日々死んでいると言っています。日々新しく作り変えられる。これが、ポロの説いた福音なんですね。実物教訓の95ページ。ある人々は常に天の真理を求めているように見えるけれども、彼らは自分たちの悪習慣を全く放棄してない。悪習慣。放棄してない。つまり自我に死なない。彼らはキリストが彼らの中に生きている、くださるために、自己に死ぬことをしない。彼らが高価な真理を見出すことができないのは、そのためである。この間、ある青年が電話できた。もううるさいくらい質問するんです。質問。また電話では、正確じゃないから、E メールくださったら、私書いて返事しますからと言って、E メール、くれました。だけど、もう真剣にね、求めているんですね。真理を見出したい。彼らはまだ、汚れた野心や世の快楽を愛する心に勝利してない。彼らはキリストに習って十字架を取って国旗と犠牲の道を歩かない。古武通りクリスチャンであるが完全なクリスチャンになっていない。天国に近いようであるが天国に入ることができないなんて、まあ、悲しいね。こんなことあったら、主よ主よと言ってる人、私は知らないと言われることがあるというから。天国に近いようであるが天国に入ることができない。できない。完全ではなくて、クブ通り救われていることは、クブ通り失われていることではなくて、完全に失われていることだ。 いやー、厳しいね。厳しいですね。だけども、完全なクリスチャンになるためね、ここに完全に死ぬことを経験、日ごとに経験する。だから朝起きたら、主よ、私でなくて完全にあなたの御心をなすものとならしめてください。自我に死にたいです。自分で死ぬことができないから、キリストと共に十字架につけさせてください。そう祈って始めなければいけないですね。はい、自我に死ぬことは、ここに、書いてあったかな。あ、そうそう。初代文書の142ページにね、あなた方は今までよりもっと準備しなければならない。もっと。最初から読んでみましょう。それから私の目は栄光を離れて、地上の残りの民に向けられた。天使は彼らに言った。あなた方は最後の七つの災害を避けたいと思うだろうか。あなた方は神を愛し、神のために喜んで苦難を忍ぶ者のために。神が備えられたすべてのものを天国に行って受けたいと思うだろうか。もしそうならば、誰でもそう思いますね。天国行きたい。もしそうであるならば、あなた方は生きるために死ななければならない。準備しなさい。何回言ってますか？準備しなさい。あと一回で。準備しなさい。で、最後の七つの災害は、その七つの災害の前に、恩恵期間が終了します。あ、ところでね、これではとてもいい聖書研究がありましたけれどもね。ステパノが殉教するとき、立った。あ、ごめんなさい。ステパノが殉教したとき、大祭司イエス様が立つのを見たと、ね、言ってました。だけども、ヘブル書など、また、マタイの福音書など、イエス様は、紀元31年に天に昇って、神の御座の右に座りになったんです。座しておられる。だけども、紀元31年に天に帰られた。そして、神の御座の右に座された。ところが、34年、ステパノが、幻でイエス様を見たときには、イエス様が立っておられるのを見たと書いてある。なぜでしょうか。あれは、ユダヤ人の恩恵期間が終わったからイエス様は立ったんです。じゃあ、ミカエルが立つときは、どんなときですか？ミカエル立つときは、全人類の恩恵期間が立つとき、ミカエルが立ち上がる。それまでイエス様は、神の御座の右に座して調査審判をなしておられるんです。僕初めて気がついた。そう、もう恩恵期間が終了する前に日曜休業礼が起きます。日曜休業礼が起こったら、もう終わりは近いと知りなさいとエレン・ホワイト言ってるし。もう終わりは近い。どれくらい近いんだろうか。ダニエル書の12章の研究がワクワクさせてきます。一旦、荒らす憎むべきもの日曜休業礼が法令化されて世界中に強要されると、もう終わりは近い。ことを知る。その日曜休業令がね、非常に切迫してきてる、してるんです。非常に近いということ。今、我々は、 目を覚ましなければならないですね。次々と印は起こってますね。異例な法王が、イエズス会が法王になった。ね。そして、ルーテル教会と、そして、カトリック教会が合同した。そして、SDA も、私たちの教会も、エキュメニカル合同運動の方に足を向けてる。非常に危険を感じます。これ、今、インターネットを見ると、その警告のラッパを鳴らす見張り人が幸いなことにラオデキア教会、我々の教会にいるんです。一人じゃない、二人じゃない。かなりの人たちが時の切迫を、そして気候変動も、これ異例です。この気候変動が日曜休業礼とどのように関係しているか。これは、これを説いている人たちがかなり出てきてますね。その教会外の印だけじゃなくて、教会内、我々の教会内の廃墟はもうひどいものになってきました。預言者エレン・ホワイトが廃墟のオメガを見せられて身震いしたという時代に私たち来ているんです。ラオデキア教会は時の切迫していることにも無関心。そして混乱、困惑。エレン・G・ホワイトは混乱、困惑が急速に近づくであろうと言われた。エレン・ホワイトが生きていらっしゃるときに、我々は混乱と困惑の時代に本当に入ってきている。無感動、無気力。こういう症状が我々の教会にある。誰も否めないと思います。しかし、幸いなことには、見張り人が警告のラッパを吹き鳴らしています。危機が迫っている。北からの災い、北からの剣。そして今は、我々心を深く探り、そして大祭司イエス様との最後の働きに協力するために、目を覚まさなければならない時だと言うんですね。そう。だから、最後の悩みの時に、かつてないほどの大いなる悩みの時、ダニエル書12章の一節、ミカエルが立ち上がる時に、その時のために我々準備してるんだろうか。準備せよ、準備せよ、準備せよ。3回繰り返されていることは非常に意味がありますね。今までよりももっと準備しなければならない。ところが、あの1840年代の再臨運動の始まった頃、あの人たちと比べたら、非常に距離が遠くなってて、ああ、170年も再臨がなかったから、ね、もう、どうせ、どれくらいの長引くかわからない、という気持ちが、みなぎっているんですね。今までよって。もっと準備しなければならない。そう。もし、自分に死ぬ。自分の、そうね、これはちょっと強い引用文ですけれども、読みましょう。もし苦難によって天国が得られるとするならば、それは誠に安価なものである。天国がね、この地上のいろんな苦しみによって得られるならば、安価なものであると。なぜならば、永遠の御国、永遠の平和、そして、罪のない天使たちとの交わり、永遠に我々、働いても疲れない、勉強しても疲れない、永遠に毎日新しい、この、真理が発見されていく。永遠。に比べたら しばらくの地上での苦難は安価なものであるとエレン・ホワイトは言っている。我々は常に自己を否定し、日ごとに自己に死にイエスだけを表すように、絶えず彼の栄光が心に留めて、栄光を心に留めていなければならない。そう。この、私たちが求めているのは、ポールが言っているように、完全を目指しなさいと言ってますが、ああ、それは不可能だというのが、我々の教会にみなぎっている。そういう思想が、神学が。しかし、忠実な誠の証人は、完全になると言ってらっしゃる。お言葉ですから、我々、受け入れると、私たちのうちに願いを起こさせ、実現に至らせるのは神であられる。神が約束したならば、イサクを産ませてください。男の子イエスを与えてくださる。神が仰せになったから。そう。だからやがて、麗しく飾った王を見、神と清い聖天使の前に進むようになるために、苦難によって清められ、ふさわしいものにするためであるならば、我々毎日自己に、自我に、死んで、御国への旅路を進もうではありませんか。はい、最後の賛美歌、331番。だからペテロは、その真理を知ったときに、イエス様が計り知れない、この値を私のために払ってくださった。それを知ったときに、ペテロは、逆さまに十字架につけることを何とも思わなかった。我々もそんな経験にまで導かれると思いますね。はい。
Oh.
私たちはあなたに選ばれて召されたものであります。このような罪人をあなたの息子娘と呼んでくださり、なんと感謝していいかわかりません。ただ私たちにこたる身分を与えるだけでなくて、イエス様の心を与え、イエス様に罪がなかったような綺麗な純白の衣を着せてくださるという約束でありますから、どうぞ何が起こってもつぶやくことなく、真実な誠の証人の言葉を信じて歩ましめてください。どうぞしよう、今日から自分に信んで、あなたが私たちに与えたものはすべてあなたのものであり、あなたの栄光のために用いていきたいと思います。そしてすべてをあなたに捧げて、生徒たちの歩んでいった道を、狭い道ではありますが栄光への道であります、喜び勇んで進んでいける勇気と信仰を与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号905-0428、沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471、サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に、主の御恵みと、恩祝福が豊かにありますように。